岡市中央区大名にありますコミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部雅弘です。
さあ、お送りしました曲、すいません、私のちょっとチョイスミスでございましてですね、失礼しました。
びっくりしました。
スパルタン X のテーマがですね、かかってしまいました。私の選択ミスでございます、失礼いたしました。また後ほどですね、高中正義さんの、サンダーストームをお届けしたいと思います。
はい、
よろしくお願いいたします。さあ、続いてはマッスルゲストのコーナーです。いつもですね、森部先生のもとで学んだ、そして体験した、これから体験するよという、お客様をですね、はい、お呼びしてるわけなんですけども、今日のゲストはマッスルというよりも本当に美しいビューティーゲストでございますけどもね。
ちょっとマッスルって感じじゃないです
ね。マッスルではないです。もう完全にもう本当にもう二度見してしまうぐらい美しい、はい、さあ、そのゲストをご紹介しましょう。現役ダンサーでクラシックバレエ、そしてベリーダンスのインストラクターでもいらっしゃいます、篠原理央さんです。こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんばんは。
さあ、ねえ、篠原理央さん、3歳よりクラシックバレエを始め、高校生の時にスカウトされ芸能界に入りました。クラシックバレエインストラクターをしながらタレント業、そしてベリーダンスなども行い、現在はですね、ダンスのインストラクター業を中心に展開されているという、歌も歌ってらっしゃったということで、さっき聞いても思
うんですね、
何でもできるというですね、方でございますが、いつもお美しいと言われると思うんですけれども、
いえいえ、とんでもないです。
何か普段からこう美しさをこうキープする、なんか自分の中でのなんか気をつけてることとか何かあります？
はい、ですね、ストレスをためない。
ほう、う
ん、はい、気をつけてます。
ストレスをためない、
具体的にどういうことですか？
あの、私漫画を読むのが大好きなので、
はい、
漫画を常に家に置いといて、読んでます。
一押しは何ですか？
今最近読み返したんですけど、はい、スラムダンク大好きですね。
来ましたね、はい、
スラムダンクですか。
はい、
名作ですね。
ですよね、スポコンの名作という感じですけれども。
来ましたね。
いや、森部先生も読んで。
もちろん全巻制約。
全巻制約してますか。そういう、あの、結構やっぱスポーツものの漫画が多いですか？はい、
そうですね、あの、うん、スポーツものもなんですけど、うん、基本的に少年ジャンプ系がすごい好きで、結構いろいろ読んでますね。
またこのね、イメージと全然違うギャップがいいですね。
イメージと違います？
いや、だってもうこんな美しい方がですよ、少年ジャンプ系の漫画をですよ、ジョジョとか読んでるってことですよ。
ああ、ジョジョはね、
すいません、ジョジョだけはまだ読んでない。
読んでない。あ、そうですか。
俺は読まないといけない。
いや、読まないといけないこともないですけどね。
いや、あれは読まないといけない。
そうなんですか。
はい、
ウィーとか言ってるやつでしょ。
そうです、そうです、ウィーウィーウィーとか、
オラオラオラ。
今のですごい興味が出ました。
本当ですか、
はい、出ました、
はい、
これ最高よ、これ本当に、
はい。さあ、そんなですね、お話聞くとつながってるのは漫画かなと思いますけれども、そうではないんですよね。
そうなんですよ。
森部先生とリオさんのつながりというのをちょっと伺ってもよろしいですか？
はい、はい、NCCA という学校がありまして、はい、そこに私が通わせていただいて、森部先生と知り合いました。
なるほど。 NCCA というと、はい、森部先生が行ってらっしゃるさまざまな指導者をコーチしていくという
ね、指導者をコーチというか、まあ、指導者を育成する社団法人で、まあ、一応その、まあ、社会貢献事業として、はい、まあ、展開をしているんですけれども、
ということで、そこで何を学ぼうと思って行かれたんですか？
はい、もともとはずっとインストラクターをしてたんですけど、はい、そこで体の仕組みを学んだり、うん、あと怪我をする人がすごく多かったので、はい、怪我をしないような指導法を学んだりしたいなと思って通わせてもらいました。
それはダンスの方ですね。バレエと、ね、はい、まあ、今ベリーダンスがありましたけども、はい、どちらで生かそうというのがメインの目的だったんでしょうか？
どっちもなんですけど、どちらかというとバレエの方が怪我をする人も多いし、はい、あと悩みを抱えている人がすごく多いので、うん、バレエの方で特に生かしたいなと思いました。
そうなんですね、
はい、
怪我が多い。
怪我が多いですね、バレエは。
悩みを抱えている。
はい、大体悩みがない人はいないんじゃないかと思うぐらい、すごく、はい、悩みを抱えている人が多いですね。
例えば
どういう悩みなんですか？
例えば体が硬いとか、うん、関節が開いてないとか、うん、いろんな悩みがありますね。
バレエの方って体が弱いですし、関節を開く方ばかりじゃないんですか？それはもうそのバレエの世界のレベルでっていうことですか？
そうですね、努力は皆さんしてると思うので、ある程度はやっぱり柔らかくはなるんですけど、それ以上にはいけないという、ま、個々の その限界みたいなものがやはりあるみたいで、それで悩んでる方はすごい多いと思います。
あれはねやっぱその足が上がらないと絵にならないし、
そうですね。でもまあ大体皆さん上がってると思うんですけど、それでもなんか自分の中で悩みがあるわけですね。
多分上がってる方々っていうのは、はい、そういうレベルにある人で、はあ、底辺の方で、まあ、今その努力中の方々で、ええ、その柔軟性が足りないとか筋力が足りないために、うん、その自分の限界を超えることができなくて悩んでるとか、
う
ん、
そうですね、
いうようなことですよね、
はい、そうですね。
なるほど、はい、どちらかというとではリオさんご自身も、まあ、悩みもあったかもしれませんが、まあ、リオさんはもうそうやってずっとダンスもされてらっしゃるので、はい、そこはクリアできてるけども、そうじゃない子たち、自分はできたけれどもできない子たちにも分かりやすくとか、その原因とかを知りたくて、はい、改善方法を知りたくて、はい、先生のところで生理学とかを、
はい、そうですね、はい、
そういうことまで教えてらっしゃるんですか。
そうですね、はい、質問が出たことに関しては基本的に全部お答えをします、うんうん、まあ、あのカリキュラムがあるからですね、これをやんないとで試験で通らないと資格がもらえませんよみたいな、うんうんうん、そういう流れがあるんですよね、はい、カリキュラムが、だからその休み時間とか、うん、まあ、その放課後の時間とかを使って受けた質問にまた個別に対応していくと。
ちなみにその学校に行かれてですね、はい、そういう悩みを解決したいという、はい、知識とか、はい、まあ、そこであ行ってよかった、このあここの自分の思ってた疑問はこうだったんだっていうクリアになった部分ってあったりしましたか。は
い、すごいたくさんありました。
例えばどういったことがありました。
はい、ですね、いろいろあったんですけど、はい、一番感じたのが、うん、あの筋トレをその学校に通ってた間はずっとしてたんですけど、はい、その間全然バレエのレッスンをしてなかったんですよ。はい、で、ある時そのバレエとベリーダンスを融合させたようなものをショーで踊るきっかけがあって、うん、その時にバレエでよくあるアラベスクという足を後ろに高く上げる動きがあるんですけど、はい、その動きが今までの人生の中で一番綺麗だって言われるぐらい綺麗な形になったんですよ。すごい周りの人に褒められて、バレエのレッスン復帰してたのとかって言われたんですけど、実際何もしてなくて、その時期、はいはい、筋トレだけをしてた時期だったんですよ。そこであやっぱり筋トレをした方がパフォーマンスは上がるんだなってすごく感じたので、はい、それもあの教えることに生かせるなと思って、はい、すごい勉強になりました。
なるほど、
来た、
来ましたね、
来ましたね。
今生理学のなんかポイントの座学的なところの回答が来るかなと思ったんですけれどもより自分にこう多分ダイレクトに気持ちにですね響いたのが、筋トレをやったことでパフォーマンス上がったよっていうのが大きな学びになったということですね。
いやこれはもう一番いいコメントですよね。
ですよね、うん、いやいいですね。本当だったらもう座学でこの知識がこうなってこうやったら子供たち の指導にも生かせると思ったんだけど、うん、お筋トレすることでいろいろ解決できるかもっていうちょっと目から鱗があったってことです ね。
体が柔らかくなるというのがまずすごい不思議だったんですけど、特にそのストレッチもあんまりしてなくって、その当時は、
はいはいはい、はい、筋トレをすることで体が柔くなるんですか。
あの足が今までの中で一番綺麗に上がるようになったってですよ。なので普段だったらちゃんとストレッチをして、毎日毎日ストレッチをして、はい、ようやく上がるようになる足だったんですけど、全く筋トレをしないのに足がすごく高くスッと上がるようになったので、ストレッチだけじゃないのかなっていうふうに、はい、
なんですか、ドヤ顔されてますけど。
いやいや当然の話で足を上げていくじゃないですか、はい、まず足は通常立ってる時っていうのは地面の方に向いて、はい、要は下向きじゃないですか、ええ、これを上げていくということは、はい、重力に対して90度に近くなっていくわけなので、ええ、当然柔軟性だけでなくて、うん、このテコが働きますから、はい、力がないとそこまで上がらないですよ、ええ、だから柔軟性はあると、もともとじゃあその自分の足の長さを、はい、そこで支えるだけの筋力っていうのがあれば、うん、より上がりやすくなるという、まあ、ごくごく当然の話ですね。
当然のことなんですね、
はい、
じゃあこれまでだったら筋力ではなく柔軟性を何度もやってこう柔らかくすることで上がると思っていたんだけれども、うん、今日強く引き上げる力がつけばそんなにこう柔らかく柔らかくということをしなくてもある程度そこからググッと上がっていくよっていうふうに捉えてもいいんでしょうか。
そうですね、その、うん、 まあ、ストレッチ、まあ、柔軟性のプログラムを減らしてもいいとは思わないんですけど、はい、それはそれでやった上で筋力トレーニングを並行してやることによって、うん、その相乗効果が発揮できるっていうふうに考えた方がいいでしょうね。
なるほどですね、素晴らしい。
そういうことで例えば現在の、はい、指導の中にもそういう、はい、あの筋トレだったり何かその森部先生のところで、習ったことをフィードバックするというような方法に何かスイッチされた部分であったりするんでしょうか。
そうですね、はい、教え方も随分変わったと思います、うんうんうん、はい、今までですと、はい、まあ、一般的なバレエのレッスンというのをしてたんですけど、それにプラスアルファで加えたりとか、バレエとは全く関係ない動きなんですけど、これを入れることによってこのパフォーマンスが上がるんじゃないかとか、そういう形でレッスンの仕方も変わったと思います。
それって何か僕ですね、最初リオさんのそのプロフィールを拝見した時に、まあ、ダンスもされて、そしてタレントもされて、歌も歌ってとかいうことだったので、何かそういう華々しい世界で自分をどんどん開花させていくのかなと思ってたんですけれども、どちらかというと今その自分の興味のベクトルといいますか、そうか、こう育成の方にすごく向いてらっしゃるわけなんですね。
そうですね、特にバレエに関しては育てる方に回りたいなという気持ちは大きいですね。
やっぱその情熱というのはどこからというか、どういうふうにしていきたいとか何かあるんですか、夢というか。
そうですね、今はまだバレエを始めたばかりの子を見てるんですけど、うんうん、とりあえずバレエが楽しいなって思ってもらえるところからスタートしたいと思ってます。はい、
それで先生のところでさまざまなコンディショニングも勉強していくと、はい、バレエの先生でそういう生理学とかですね、筋トレとかまで、はい、考えて指導されてる方って結構いらっしゃるんですか。
そういう方もいらっしゃるとは思うんですけど、そんなに多くはないのかなと思いますね、はい、うん、実際私がずっと習ってきた中で、うん、バレエのテクニックは教えてもらえるんですけど、なかなかそういう体のこととかを教えてくれる先生はいなかったので、そういう部分も教えられるようになれたらいいなと思います。
なるほどですね。
これ結構ですね、
はい、
やっぱり技術を教える方々っていうのは、その自分がもう繰り返し繰り返しやって身についたことを、まあ、要はそのある意味小出しにしてるわけですよね、
はい
はい、当然その受ける側も全然何もないわけですから、いっぺんに全部習っても覚えられないんです、まあ、ちょっとずつちょっとずつで、これでまあプログラムが作られてるんですけれども、やっぱりリオさん言われたみたいに、結構怪我をする人が多いと、でしかも子供たちで怪我をしてるわけなんですけど、まあ、子供たちは痛いからできないとかなってきた時に、
はい、
まあどうしようもないわけですよね、まあ、病院に行きなさいとか、
はい、
ちょっと休んだらぐらいの話なんですけど、実際休んでたら、ご月謝もらえないじゃないですか、だからまあそこをずっと続けてもらうためには、なんかやんなきゃいけないなってことで、まあ、困ってあるのは事実だと思うんですね。で僕もバレエスタジオとかに指導で頼まれたことがあります。
そうですか、
はい、子供たち その体のメンテナンスだとか、怪我しないためのコンディショニングプログラムを作ってくれってことで、
はい、
はい、でそうするとそのやっぱりもう骨格の変形があったりとかですね、はい、体自体は柔らかいんだけれども、その動きを制御できないとか、そういう問題がありましたね。だちょっとまあ あれもこれもって大変かもしれないけれども、まあ、プログラムの中にまあちょっと落としていくとか、まあ、せめてそのこう保護者とか指導している先生方が少しでもそういう知識を持つことが、子どもたちを守ることにもつながるとは思いますので、まあ、まあぜひですね、そのテストケースというか、まあ、いい事例を出してもらえたらなと思いますね。
はい、
素晴らしい。でも先ほどさっき子どもたちの悩みの中で関節が開いてないとか、その柔らかくないですかね、柔軟性が足りない。
そうですね、はい、
最近その関してはリオさんの方ではどういうメソッドといいますか、こういうふうにすればその問題解決できるよって伝え方とかなんかご自身であったりするんですか。
そうですね、相手が子どものことが多いので、やはりあんまりその口で言っても理解しないことが多いので、とりあえずまずいろいろやらせてみて、でそれを習慣づけるようなところから始めてますね。保護者の方とかいらっしゃったら多少は説明をさせてもらうんですけど、はい、
ということは柔軟性やその関節の開きというのは、訓練や、正しい先生の知識のもとでトレーニングすることで改善するというふうに 言っても
間違いない。そうですね、私はそう思ってます。
なるほどですね、はい、じゃあもう本当に悩みのある方はぜひリオ先生に、
はい、
ね、来ていただければと思いますけれども、そっか。でも美しさの秘訣はですね、ストレスをためないことっておっしゃいましたけれども、はいはい、今漫画を読むこと、
はい、
そしてあとダンスもされてますよね、
はい、
ダンスはストレス発散にはならないんですか。
ダンスはですね、ベリーダンスとバレエはすごく好きなんですけど、はい、やはり仕事目線で考えてしまうので、はい、ストレス発散というよりはちゃんとやらないとっていう意識が強いんですよ。 なのでどっちかというとそのダンスでストレス発散するとしたら、はい、もうまるっきり自分が関係ないジャンルをやって発散させる感じですね。
なるほど。他のジャンルも踊るんですか。
若干は。
ちなみに
ですね、ガールズヒップホップとかがちょこっとだけなんですけど。
へえ、ね、ヒップホップ。
なるほど、
はい。
ちなみに私もベリーダンスってすごくセクシーなイメージがあるんですけども、ベリーダンスとバレエってなんかリンクしてる部分あるんですか。
そうですね、ベリーダンスの世界で、はい、まあ、ずいぶん前の話なんですけど、はい、もうちょっと綺麗な動きを入れたいということで、
はい、
当時 そのロシアバレエのすごく有名な方を呼んで、
はい、
バレエを取り入れたという時期がありまして、はあ、なので結構用語が一緒だったり、手の使い方とかは全く一緒だったりするんですよ。
へ、
はい、
なんかこうもう陰と陽とは言わないですけれども、なんかすごくね、
なんか全然違う感じがしますよね。
すごいですね、きらびやかなみたいな両面があって、これまた素敵だとは思うんですけども、ベリーダンスの魅力っていうとどういうところですか。
もうセクシーなところが一番の魅力かなと。
なるほど、
なるほどですね。
ベリーダンスの方は公演とかもよくやられてるんですか。
そうですね、
は
い、ぼちぼち やらせてもらってますね。
はは、近々なんかリオさんのパフォーマンスが見れる機会とかあったりするんでしょうか。
ですね、2月の20、はい、すいません、多分7日だったと思うんですけど、はい、金曜日に、はい、ですね、糸島の方にある会場、はい、すいません名前がちょっと思い出せないんですけど、そこで千正夫さんと新沼謙治さんという演歌歌手の方がいらっしゃって、うん、そのお二方がこっちにいらっしゃるんですけど、そこで前座をさせてもらうことになっております。はい、
演歌とベリーダンスのコラボですよ。
はい、
ね、どちらもブルースですねちょっと違いますかね
これはでも客層がちょっと難しいですよね。
ですよね、もう皆さんも本当ひっくり返るかもしれないですよ、
ね、そうですね。なのでベリーダンスというよりは、はい、ちょっとバレエ寄りな感じの、バレエとベリーダンスを混ぜたみたいな感じのジャンルになるので、あんまり露出もちょっと控え気味で、芸術的な要素を大きく入れてる感じの作品を出す予定ですね。
はい、その構成とかは自分で考えるんですか。
そうですね、自分で全部振り付けも考えて、
ほう、
はい、
今のそのベリーダンス そのチームというのはもう両先生が主催というかリーダー。
あ、いえ、姉と二人でやってるので。
あ、そうなんですね。
そういうこと
で。そうなんです、姉と一緒に考えて。
そうなんですか。チーム名とかあるんですか。
はい、織姫と言います。
織姫、
織姫、
これなんかインターネットで、はい、検索すると出てくるんですか。
あ、いや出てこない
かもしれない。出てこない
二人とも武将ものなんで。
なるほど。
特に何も、
この商売気がないところまで
いいですね。
なるほど。ということで、じゃあ先生、リオさんの情報に何かこうアクセスしたいとか、
はい、
先生の教室のことを知りたいとかいう方をどのようにすればなんかアクセスできたりしますか。
そうですね、一応フェイスブックはやってるんですけ
ど, ど、ね、
ほとんどプライベートのことしか書いてないのであまり情報というのは出てこない。くだらない記事ならいっぱい載せてます
なるほど、
はい、くだらない記事
ビジネスになってないってやつ
ですね、はいはい、ということで、まあ、今後もですねぜひ、NCCA そして森部先生のメソッドを使って、
はい、
いろんな迷える子羊のですね、
はい、
指導に当たっていただきたいと思います、
はい、
楽しみです ね
楽しみでございます。ということで今日のマッスルイエビューティーゲストは、元気ダンサー、そしてクラシックバレエベリーダンスインストラクターでいらっしゃいます篠原理央さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここでマッスルソングいきたいと思います。
今度こそ
今度こそ
高中正義でサンダーストーン